お元気でいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその31回目、テーマはヤコブ・エサウの長子の権利を奪う、ヤコブ・ラバンのもとへ逃げる、そして28章のイントロダクションです。今日の聖書の箇所は創世記27章1節から46節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
27章のテーマは、ヤコブとリベカが共謀してイサクの祝福を無理やり奪い取るというものです。この祝福はイサクがエサウに与えようとしていたものでした。ヤコブは父親の祝福が欲しかったのです。ヤコブは神様が自分の母親に兄が弟に仕えるという約束をされたということを知っていました。ですから祝福はすでにヤコブのものだったのです。でも彼は神様を信じませんでした。彼の母親のリベカも神様を信じませんでした。そして明らかに父親のイサクも神様を信じなかったようですね。そうでなければヤコブを無視してエサウに祝福を与えようとはしないはずです。はっきりとした神様の言葉に反して、イサクは自分の感情と欲に従いました。ヤコブが長子の権利を手に入れた手段は、どんな根拠があったとしても支持されるべきものではありませんでした。彼は嘘とごまかしを使い、彼のやったことは卑劣そのものでした。神様はサラとアブラハムが、ハガルとイシュマエルに対してやったことと同様、このことも多めに見るようなことはされませんでした。神様はヤコブの悪巧みと彼のずる賢さを見逃すことはできませんでした。これから見るように、神様はヤコブという人物を非常にはっきりした方法で取り扱われます。ヤコブは自分が犯した罪のしっぺ返しを受けなければなりませんでした。この章でそれを見ることになります。続いて、40歳ほどになって二人のヘテ人の妻をめとったエサウのことで、26章が閉じられています。このことはイサクとリベカに悩みの種になりました。ヤコブがヘテ人やペリシテ人と結婚しないようにするには、イサクがアブラハムの親戚から花嫁を得た場所、つまりハランにヤコブを送り出さなければならないということを彼らは認めます。それでは27章の1節から4節。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなったとき、長男のエサウを呼び寄せて彼に、息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今、お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために。 イサクは立派で偉大な人物だということを前の章で見てきました。アビメレクとペリシテ人は彼を恐れたので協定を結びに来ました。彼は忍耐深く平和を愛していましたが、同時にまた卓越した力のある人物でもありました。でもここで彼は肉の弱さを暴露しています。彼の生涯の間ずっとエサウは彼のお気に入りで、ヤコブはリベカのお気に入りでした。エサウはアウトドア派の人で、外に出て鹿やその他の動物を仕留めてきました。エサウはそれをバーベキューにして、父親にご馳走をしたんですね。そして父親のイサクはそれが大好きでした。今、イサクは非常に年老いて、自分のお気に入りの息子を祝福したいと思いました。イサクは神様が、兄は弟に仕えると言われたことを知っていましたが、エサウをどうしても祝福したかったので、それをあえて無視しました。アブラハムの家族にはハガルのゆえに不和がありましたが、イサクの家族には双子の上に不和がありました。5節から8節。リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけたとき、リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私においしい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に、主の前でお前を祝福したいのだ。それで今、我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。リベカはイサクが話していることを立ち聞きしました。ヤコブが彼女のお気に入りでした。そこで彼女はこのずる賢い計画を思いつきます。これは全くの悪巧みで、何を根拠にしても多めに見てもらえるようなことではありません。神様は歴史としてこれを記録しておられますが、有罪判決を出しておられます。それはこの後でわかります。ここで行った悪巧みが後になって、ヤコブ自身に跳ね返ってくることを覚えておいてください。さて、リベカはさらにこう彼に言っています。9節から11節。さあ、群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上のお好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持って行けば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。エサウはアウトドア派であり、赤い人であっただけでなく毛深い人でした。12節。もしや父上が私に触るなら私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。ヤコブは父親をからかうどころではなく、騙すことになるのです。13節から17節。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて、言って取ってきなさい。それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好むおいしい料理をこしらえた。それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また子ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。 父親がヤコブを触った時にエサウだと思うように、彼女は子ヤギの毛皮をヤコブの首と手にかぶせました。また彼女は彼がエサウの匂いを身につけるように、ヤコブにエサウの洋服を着せます。18節から20節。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おお我が子よ、誰だねお前は、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ、起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるために、と答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。すると彼は答えた。あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです。ヤコブは本当のペテン師でした。ヤコブのように一見信仰深いように見える人たちの中にも、ヤコブのようにごまかしや嘘偽りによって人を貶めるような人がいるとマギー博士は述べています。彼らは主が自分たちを導いておられる、そしてこれこそが主の御心だなどと口にします。しかし神様はそのようなごまかしを決して受け入れません。ですから神様はヤコブのこのまやかしに何の関わりもありません。21節から27節。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ我が子よ、私はお前が本当に我が子エサウであるかどうかお前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだねと尋ねた。すると答えた。私です。そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香り。主が祝福された野の香りのようだ。イサクが何かおかしいぞと疑っていることにお気づきかと思いますが、リベカはイサクをよく知っていたので、細かいところまで手抜かりはありませんでした。28節から29節。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。イサクは自分が受けた祝福を次の世代に与えています。面白いことは、これはすでにヤコブのものなのです。神様がそう言われたのです。神様はすでにヤコブを祝福されました。しかし、神様はこのヤコブのした欺瞞を受け入れることはなさいません。30節から33節。イサクがヤコブを祝福し終わり、 ヤコブが父イサクの前から出て行くか行かないうちに、兄のエサウが寮から帰ってきた。彼もまた美味しい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ？彼は答えた。私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いしていった。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。鹿の肉は羊やヤギと同じような味がするのだろうかと尋ねる人もいるかもしれません。確かにそうですとマギー博士は続けています。何年か前に私がパセデナで牧師をしていた頃、教会の役員の一人と一緒にユタ州に鹿狩りに行ったのを思い出します。私たちはおじかをしとめ、教会の人たちを夕食に招きました。全員に行き渡るにはちょっと肉が足りなかったので、子羊の足を2本買って、仕留めた鹿の肉と一緒に料理しました。違いのわかる人は一人もなく、みんな鹿の肉は美味しいと言いましたので、どちらの肉も非常に似通った味なのです。ここでイサクは自分が騙されたことに気づきます。34節から40節。エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私を、お父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサウは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけてしまって。私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残してはおかれなかったのですか？イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか？お父さん、私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは、地は越えることなく、上から天の露もない。お前は己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝きを自分の首から解き捨てるであろう。41節。エサウは、父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の喪の日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。エサウは考えました。父は年老いてもう長くはない。父が死んだらすぐにヤコブを殺そう。あいつを片付けてやる。彼は心の内を明らかに他の人にも話したようですね。42節から43節。兄エサウの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は使いをやり、弟ヤコブを呼び寄せて言った。よく聞きなさい。兄さんのエサウはあなたを殺して鬱憤を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いて、すぐ立ってハランへ、 私の兄ラバンのところへ逃げなさい。ここでまたリベカは自分の手で何とかしようとしています。彼女はヤコブに言います。あなたは家を離れなさい。このことによって彼女は自分の罪の代価を支払うことになるとは知りませんでした。この時を境に彼女は二度とヤコブに会うことはできませんでした。彼女はヤコブを少しの間そこへ送ると言いましたが、このヤコブの滞在は長くなり、彼が帰ってくる前にリベカは死んでしまうのです。ヤコブは彼女のお気に入りでした。彼女はヤコブが自分の兄ラバンのところに行くことを望み、そこへ彼を送り出しました。そこでヤコブは大切な教訓を学ぶのです。そこでヤコブはしっぺ返しを食うことになります。ラバンおじさんはヤコブにいくつかのことを教えます。ヤコブは自分が利口だと思っていましたが、ラバンはその上を行くずる賢い人でした。そしてヤコブは自分が未熟であることを悟らされ、必死で神様を叫び求めるようになるのです。44節から45節。兄さんの憤りが収まるまで、しばらくラバンのところにとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなた方二人を失うことなどどうして私にできましょう。彼女がしばらく彼をラバンのもとへ送ると言っていることに注目してください。しばらくという期間が実際は20年になり、その間に彼女は死にます。これ以降、リベカは二度と彼女のお気に入りの息子に会うことはなかったのです。エサウがあの出来事の後、おそらくほとんど彼の母親を構わなかったことを考えると、その20年間の彼女の生活がいかに寂しく、惨めなものだったかということが想像できます。46節。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょう。エサウは異教の女たちと結婚したことを思い出してください。すでにそのことはこの家に悲しみを持ち込んでいました。そしてリベカでさえもそのことを持て余していました。ここでリベカはもしヤコブがここにずっといたのなら、おそらく同じことをするでしょうと言っています。彼女はこの言い訳を使ってエサウから彼を守るためにヤコブを家から追い出すことに成功します。彼女はこの後、夫のイサクと話し合い、ヤコブを彼女の兄ラバンのところに送るべきだと説得します。この提案は表向きはヤコブの花嫁を探すためのものでしたが、同時にヤコブを危険から救うことにもなります。もしヤコブが家にそのままいたなら、エサウは彼を殺そうとしただろうと私は考えます。でも結果的にはヤコブがこの地に戻ってくる前に、リベカが先に死に、ヤコブは父イサクの葬式に帰ってくることになりました。しかしこれ以降ヤコブは母親には二度と会うことができませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヤコブ、エサウの長子の権利を奪う、ヤコブ、ラバンの元へ逃げるというテーマで、創世記27章1節から46節と、また28章のイントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福 田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記28章1節から22節。神様ベテルでヤコブに現れる、そしてヤコブ誓いを立てるをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。